健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説などをします。時、来年1月19日水曜日から3月16日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時、ところ、老人福祉センター、キララ、対象、おおむね65歳以上の15分程度の運動ができる人で、要支援・要介護の認定を受けていない人か、事業対象者の判定を受けていない人。定員15人。申し込み多数の場合は、今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り12月13日月曜日。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 引きこもり家族教室。引きこもりの問題を抱えている家族の交流と学習の場です。事前の予約が必要です。時、12月24日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 心の健康相談。匿名での相談も受け付けます。電話での予約が必要です。時、12月7日火曜日、21日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 運動相談会。個別相談のみ受け付けます。時、12月23日木曜日、午前9時30分から11時30分、1人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 栄養個別相談。食に関する相談に管理栄養士が応じます。時、12月20日月曜日午後1時30分から3時30分、1人45分程度。ところ会津稽古堂。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 健康アンバサダー養成講座、オンライン講座。健康づくりに関する正確な情報を発信するサポーターを養成する講座です。感染症対策のため、今回は自宅のパソコンやスマートフォンから視聴するオンライン講座で実施します。受講方法、申し込み後、郵送でオンライン講座専用サイトを案内します。指定の期間内に自由に受講してください。受講時間は2時間程度です。対象、パソコンやスマートフォンを使用し、自宅で受講できる人。定員50人、締め切り12月24日金曜日。申し込み、問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 口腔ケアでウイルス感染を防ごう。口の中には、常に多くの細菌が存在しています。口腔ケアで口の中を清潔に保つことで、細菌の増殖を抑えることができます。また、口の中の衛生状態が悪くなると、免疫機能が低下し、ウイルス性肺炎が重症化する傾向があります。特に、高齢の人や基礎疾患を持つ人は、細心の注意が必要です。口腔ケアの方法。 1. 歯ブラシを使った歯磨き。 丸にデンタルフロスや歯間ブラシなどを使った歯と歯の間の清掃。丸三、舌ブラシや歯ブラシを使った舌苔の除去。こうした毎日のセルフケアと歯科医院での定期的な口の中の点検や歯のクリーニングなどの専門的ケアを組み合わせることで、口の中の健康を保ち、ウイルス感染予防にも役立ちます。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 お酒との上手な付き合い方。お酒の飲みすぎは、肝臓や全身に様々な影響を与えます。お酒を飲むときは、適量を守りましょう。また、皆さんの中に、オンライン飲み会で長時間にわたり飲酒をしている人はいませんか？長時間の飲み会では、飲酒量が増加する可能性があります。終了時間を事前に設定するなどの工夫をして、お酒の飲みすぎを防ぎましょう。1日分の目安。酒の種類と目安量があります。ビール、中瓶1本、500ml、日本酒、1合、180ml、焼酎、0.6 合、110ml、缶酎ハイ、7%、缶1本、350ml。女性は、常日の各半分程度が適量です。1日の純アルコール量 20g の適量は、男性が約 20g、女性が約 10g です。食に関する取り組みや情報を発信。市では食育の日、毎月19日に食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。食物アレルギーへの理解を深めましょう。料理を残す理由には、食べたくないという理由に加え、食物アレルギーにより食べられないということがあります。そのため、飲食店の利用時に料理に入っている食材が明記されていれば、食べられる料理を選んで残さずに食べることができる人は多くいます。食物アレルギーのアレルゲンとなる食材は多くあり、何らかのアレルギーを持つ人はどの年代にもいます。そのため、学校や職場、地域で食物アレルギーに対する理解を深めることが大切です。なお、市では食物アレルギーがある人だけでなく、その対応について不安がある家族や飲食店の人などの相談にも応じていますので、気軽にご相談ください。元学校栄養士による栄養相談をご利用ください。子どもの食生活や栄養・食物アレルギーに関する悩みなど、この機会に気になることを相談してみませんか。なお、予約は不要です。日時、12月20日月曜日、午前9時から午後1時。ところ、健康増進課。電話相談も可。対象、市内に在住・在勤・通学している人。食に関する相談は、電話や来所でも随時受け付けています。気軽にお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 コラム、お元気ですか？食後の血糖値を抑えるために、市保健師大竹春香。皆さんは検診の結果で血糖値の値を意識してご覧になられているでしょうか。血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。食事中の炭水化物などが消化吸収されブドウ糖になります。血糖値は食前と食後で変化します。正常値は空腹時はデシリットルあたり99mg。食事の直後であってもデシリットルあたり 139mg の範囲です。最近、食後高血糖という言葉を耳にすることが増えてきたかもしれません。この状態は食事をして高くなった血糖値が 2時間後も正常値に戻らない状態です。2型糖尿病の初期では、空腹時の血糖が正常でも、食後高血糖が見られることが分かってきました。食後高血糖になると、動脈硬化が進行すると言われています。食後高血糖を抑制するための方法の一つに、食後1時間ごろの運動があります。この理由は、食後1時間ごろに糖が筋肉に運ばれるためです。このタイミングで運動することで、筋肉への糖の取り込みが促進され、血糖値が下がりやすくなります。運動の内容は、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を中心に、筋肉に負荷をかけるレジスタンス運動を組み合わせて行うと効果的です。通院中の人は主治医に運動の可否を確認してから取り組みましょう。運動がなかなか難しいという人は、まずは日常生活で可能な範囲で今より10分多く動くことから始めてみましょう。また、継続的な運動により筋肉量が増え、脂肪が減ります。そうすると、基礎代謝が上がり、血糖値を下げるホルモンの効きやすさも改善されます。そして、運動だけではなくバランスの良い食事を続けることで、血糖値のコントロールが良好となります。なお、市のホームページでは、さまざまな健康情報を掲載していますので、検索してみてください。ウォーキングの写真があります。食後1時間ごろに運動することで、血糖値が下がりやすくなります。と添え書きです。作って簡単、食べて健康。鶏ミンチのロール白菜トマトに。私たちが作りました。越智道夫さん、山内よし子さん、市食生活改善推進協議会、お二人の写真があります。材料4人分、白菜8枚、鶏ミンチ、胸肉300グラム、塩小さじ1、胡椒少々、玉ねぎ1分の1個、生姜少々、片栗粉大さじ1、A はトマトジュース200ミリリットル、水100ミリリットル、コンソメ1個、B は塩少々、胡椒少々、トマトケチャップ大さじ1、片栗粉少々、スライスチーズ4枚。作り方、1、芯の部分を除いた白菜を、しんなりするまで茹で、水気を取る。残った白菜の芯の部分は、細かく刻んでおく。2、ボウルに鶏ミンチと塩、胡椒を入れ、白菜の芯とみじん切りにした玉ねぎ、生姜、片栗粉を加え、粘り気が出るまでよく混ぜる。3、広げた白菜の上に8等分した2のミンチを混ぜたものを乗せ、はみ出さないようにきっちり包み、爪楊枝で留める。4、鍋に3の白菜ロールを並べ、トマトジュースなどの A を加える。落とし蓋をして、弱火から中火で20分ほど煮る。5、ロール白菜を一旦取り出し、トマトケチャップなどの B を加えて、少し煮詰める。ロール白菜を鍋に戻して、さらに5分ほど煮る。6、水溶き片栗粉を加えて、スープにとろみをつける。7、器に盛り、細長く切ったとろけるスライスチーズを上にのせたら、出来上がり。お皿に盛り付けた写真があります。エネルギー、281キロカロリー、タンパク質 19.9グラム、脂質 17.5グラム、炭水化物 9.4グラム、カルシウム 151mg、食物繊維 1.7g、食塩相当量 2.9g、食事バランスガイドにおける主菜2つ、副菜2つ、 乳製品一つ分に相当。